現実逃避したい時の30の方法。その1、現実逃避には3種類ある。健康目的による現実逃避、甘いによる現実逃避、病気による現実逃避。現実逃避と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。仕事から逃げる。何もかも嫌になって自暴自棄になる。とにかく現実を無視してはちゃめちゃな行動をする。現実逃避にネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。確かに迷惑をかけるタイプの現実逃避もありますが、すべての現実逃避が悪いとは限りません。現実逃避と一言で言っても大きく分けて3種類あります。健康目的による現実逃避、甘いによる現実逃避、病気による現実逃避です。現実逃避はすべて悪いと決めつけず、目的や状況に応じて分けて考えることが大切です。健康目的による現実逃避。健康目的による現実逃避は周りに迷惑をかけず、気晴らしを目的とした行動のことを言います。健康目的による現実逃避は事実上気分転換やストレス発散です。生活にポジティブな効果をもたらすため、良い現実逃避に分類されます。例えば、事前に会社の許可を得た上で海外旅行に出かけるのは良い現実逃避です。新しい世界に飛び込むことで一時的に普段の日常を忘れることができ、ストレス発散や気分転換がスムーズにできます。心身のリラックス、活力の回復や増強など健康に役立ちます。雨による現実逃避。現実逃避にも悪いタイプがあります。それが雨による現実逃避です。雨による現実逃避は無責任で自分勝手な投資行動のことを言います。現実逃避の仕方も物を壊したり、他人に迷惑をかけたりなど破壊的な行為が目立ちます。例えば、健康であるにもかかわらず、やるべき仕事から逃げてばかりの行動は雨による現実逃避です。自分は良くても周りに迷惑がかかっているため不健全かつ不適切。真剣に現実を生きようとしない姿勢は後悔と自己嫌悪の無限になります。雨による現実逃避は努力や緊張感が不足しているため自分に厳しくしなければいけません。病気による現実逃避。現実逃避の原因が病気によって引き起こされている場合があります。例えば、うつ病です。うつ病は雨や怠慢ではなく病気です。愛情や根性といった精神論で治るものではありません。治療が必要であるため一定期間しっかり休むことが必要です。専門医を頼って適切な治療を受けなければいけません。病気が治れば現実逃避も治ります。さて、現実逃避とはいえ特徴に応じて性質が異なります。注意したいのは甘いによる現実逃避、病気による現実逃避です。健康目的による現実逃避なら許容範囲です。むしろ健康的な生活を送る上では必要です。現実逃避を3種類に分けて考える。現実逃避したい時の30の方法。その2、現実逃避をしたくなる心理とは、普段の日常にストレスが多く自分の限界が近づくと一時的に現実から距離を置きたくなる時があります。いわゆる現実逃避です。現実を忘れるため別の世界に身を置いて心を落ち着かせたくなります。誰もが一度は現実逃避をしたくなったことがあるのではないでしょうか。ところで、ここで素朴な疑問です。さて、なぜ現実逃避をしたくなるのでしょうか。現実逃避をしたくなる心理とは何でしょうか。やはり最初に思い浮かぶのはすでにお話しした通り、現実が嫌になったからという理由でしょう。普段の日常がストレスに満ち、我慢の限界が近づきつつあるので一時的に避難したくなります。しかし、実際はもっと奥の深い理由があります。それは助けを求める心の叫びでもあるのです。我慢できるストレスが限界に達しつつあるとき、危険信号として心は助けを求めて叫び始めます。このままではいけません。ストレスが限界に達しつつあります。緊急でストレスを解消してください。現実逃避をしたい欲求とは裏返せば心を安定させたい欲求でもあります。現実逃避をネガティブだと誤解しないことです。体に本来備わっている防衛反応が働いているにすぎません。防衛反応が現実逃避という欲求として現れているだけです。現実逃避したくなる自分を責めないことです。むしろ現実において我慢の限界に近づきつつあるので自分を優しくいたわり早めの対処が必要です。すでにイエローカードが出ている状態です。余裕のない自分に気づけば時には現実逃避も必要であることがわかります。現実逃避をしたくなる自分の本音に気づく。現実逃避したい時の30の方法。その3、現実逃避は一人で楽しむのが基本。現実逃避は一人で楽しむのが基本です。人と一緒に楽しむのもいいですが、事情がなければまず一人で楽しむのがいいでしょう。例えば読書や映画鑑賞を楽しむときは一人がベスト。美術館や博物館に行くときも森林浴やドライブを楽しむときもできるだけ一人がいいでしょう。現実逃避はあくまで現実を忘れることが目的ですから、知り合いがいると現実を思い出してしまいます。相手が現実的な話を持ち出してくるかもしれません。相手の行動は自分ではコントロールが難しいため現実逃避の妨げになる場合があります。一人になった方が自分のペースで物事を進められます。寄り道をしたり立ち止まったり予定を変更したりなど一人なら全て自由です。一人なので気遣いも必要ありません。また物思いにふけたり感情に浸ったり自分を見つめたりするのもやはり一人の方がスムーズ。現実逃避という目的を達成するなら一人で行動する方が何かと便利です。ただし事情があればその限りではありません。例えば女性が一人旅をする場合、安全面に不安があれば誰かと一緒に行く方が安心です。テーマパークも一人で行くのが心細いなら他の人と一緒に行くのがいいでしょう。そもそもテニスやバスケットボールなど相手がいないと楽しめないスポーツもあります。とにかく誰かと一緒に現実逃避を楽しみたいという場合もあるはずです。現実逃避は一人で楽しむのが基本ですが、状況によっては複数人で楽しむのもありです。基本的に現実逃避は一人で楽しむ。現実逃避したい時の30の方法。その4、気分転換やストレス発散より先に現実逃避を考える理由とは、現実逃避をしたい。そう思った時、心の状態を振り返ってみてください。現実逃避を考えるのはいいですが、大切なのは順番です。気分転換やストレス発散より先に現実逃避を考えていませんか。もし真っ先に現実逃避を考えているなら注意が必要です。本来ストレスで苦しくなったとしても現実に満足しているなら現実逃避という手段は思い浮かびません。最初は気分転換、ストレス発散といった手段を考えるのが普通です。溜まった疲れやストレスを解消させるだけで悩みが解決します。にもかかわらず真っ先に現実逃避という手段が浮かんだなら要注意。現実に致命的な不満や問題を抱えている場合があります。つまり今の環境はあなたにやっていない可能性があると言えます。現実逃避はあくまで一時的な解決であり根本的な解決ではありません。再び元の日常に戻ればいつもの現実が待っています。現実を見直さない限りしばらくすれば再び現実逃避をしたい欲求に駆られるでしょう。日常を振り返り何が現実逃避をさせたい気持ちにさせているのか原因を探ってみてください。現実逃避も大切ですが場合によっては環境を見直す必要があります。仕事の方法を変えた方がいいかもしれません。人間関係や付き合い方を変えた方がいいのかもしれません。転職や引っ越しなど大胆なリセットをした方がいい場合もあります。もちろん今の環境が合っていないと分かったとしてもすぐ解決するのは難しいでしょうが検討課題にはなるはずです。あくまで一つの可能性ですが今の環境との相性や適性について考える価値はあるでしょう。気分転換やストレス発散より現実逃避を先に考えるなら環境の改善を見直す。現実逃避したい時の30の方法。その後、現実逃避をするなら前もって上限を決めておくこと。現実逃避を始める前に決めておきたいことがあります。上限です。現実逃避の種類に関わらず前もって上限を決めておくのが得策です。上限を考える必要はないと思うかもしれませんが油断できません。上限を決めずに現実逃避を始めるとやめるタイミングが分かりにくくなります。はまりやすく抜け出しにくいのが現実逃避の特徴です。特に現実が辛ければ辛いほど現実逃避ははまりやすい傾向があります。うっかりしているとずっと現実逃避に浸ってしまう。もう少しだけ、あと少しだけと思っているうちに多くの時間が過ぎている。 いつの間にか依存状態に陥り、現実逃避から抜け出せなくなっていることがあります。どれだけポジティブな現実逃避でも度が過ぎると日常生活に悪影響です。堅苦しく思うかもしれませんが、健全な現実逃避にするためにも前もって上限を決めておくのが得策です。数時間だけ区切りのいいところになるまでなど曖昧に決めるのはよくありません。きちんと数字で決めておくのが大切です。例えば読書なら3冊までと決めておく。映画鑑賞をするなら3本までと決めておく。ゲームに没頭するなら15時間までと決めておく。ワインを楽しむならボトル1本までと決めておく。目的が達成できている、できていないに関わらず途中で上限の変更もしません。どんなに現実逃避が快感であっても上限に達せば一旦現実に戻るようにします。そうすれば現実逃避から抜け出せなくなる危険を回避できます。上限を決めると制限時間の役目も果たすため現実逃避にも集中しやすくなります。現実逃避をするなら前もって上限を決めておく。現実逃避したい時の30の方法。その6。最も健全な現実逃避は読書。数ある現実逃避の中で最も健全な現実逃避は何でしょうか。それは読書です。自分の興味関心のある本を読んでみましょう。図書館に行って好きなだけ本を読んでみるのもいいでしょう。本のジャンルは問いません。たった一冊の本であっても集中して読めば現実逃避ができます。本さえあればいつでもどこでも現実逃避ができます。少なくとも害になることはありません。一人でき誰の迷惑にもならないため健全な現実逃避を言えます。自分が読みたい本であればあるほど現実逃避に効果的です。ジャンルやページ数に関係なく読みたい本を読んでみましょう。小説。物語に集中することで世界観に引き込まれ現実を忘れることができます。登場人物に感情移入ができれば心が揺さぶられるでしょう。喜怒哀楽を楽しむこともあれば純粋に感動することもあるでしょう。思い切り感動して涙を流すのも健康的です。小説は想像力を鍛えることにも役立ちます。本格的な小説に抵抗があるならライトノベルはいかがでしょうか。会話文が多く気軽に読める内容が多いため相性がいい人もいるでしょう。実用書。興味のある実用書もおすすめです。仕事に関係する実用書でもいいですが、全く関係ない実用書でも OK です。先人の知識が詰まった実用書は効率よく役立つ知識を学べるツールです。知識と世界観の広がりを実感できるのは快感です。実用書でも新しい発見によって感動できます。漫画。読書の一つとして漫画もおすすめです。漫画なら絵が中心なので気楽に読み進められるでしょう。難しい内容も絵が中心なら理解しやすくなります。漫画の世界観をじっくり楽しめば良い現実逃避になります。ジャンルは問わず興味関心のある本を読む。現実逃避したい時の30の方法。その7。睡眠も立派な現実逃避。ただし過度には注意。体力を必要としない現実逃避なら睡眠が一番です。横になって目をつぶるだけで夢の世界に現実逃避ができます。忙しい現代人にとって思い切り寝ることは贅沢の一つになりつつあります。現実逃避がしたければ週末や連休など時間に余裕があるタイミングを利用してたっぷり寝ましょう。どんなに辛い現実も睡眠中は忘れることができます。長時間の瞬間で移動できます。睡眠は人の三大欲の一つ。健康を維持するためには必要不可欠です。十分な睡眠は疲れを取り除き活力の回復に役立ちます。睡眠中は新陳代謝や成長ホルモンの分泌が活発になるため美肌にも有効です。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間と言われています。睡眠不足気味の日々が続いているならたまには現実逃避として睡眠も有効です。しっかり睡眠をとった後は心と体が軽くなっているでしょう。ただし癖になること過度の睡眠には要注意です。あくまで現実逃避として一時的な手段であり寝てばかりではいけません。睡眠に逃げる癖がつくと現実逃避の度に寝ることになりかえって悪影響をもたらします。あまりひどいと生活サイクルが崩れたりストレスになったりします。睡眠を取りすぎた結果睡眠障害に陥るパターンも珍しくありません。1日の睡眠時間が10時間以上になり慢性的に続くようなら赤信号です。睡眠は大切ですが自己管理だけは徹底しておきましょう。現実逃避としてたまには十分な睡眠をとる。ただし癖になること過度の睡眠には注意する。現実逃避したい時の30の方法。その8。手軽に別世界を楽しみたいなら映画鑑賞。手軽に別世界を楽しみたいなら映画鑑賞です。映画鑑賞も健全な現実逃避の一つです。映画の素晴らしいところは自分の世界観を広げてくれるところです。普通の人生では味わえないような出来事を短時間で疑似体験させてくれます。映画鑑賞は気晴らしができるだけでなく人生の視野や価値観が広まるので一石二鳥です。映画のジャンルは問いません。興味関心のある映画ならどれでも現実逃避が可能です。理想的な楽しみ方は映画館での映画鑑賞です。巨大なスクリーンと本格的な音響設備で鑑賞すると大きな迫力があり感情移入もしやすくなります。 3D で鑑賞できる映画ならさらに迫力があって楽しめます。映画館での映画鑑賞にはお金がかかりますが現実逃避の費用として考えれば安いものです。ただし自分が見たい映画がなければレンタルで鑑賞するのも良い方法です。スクリーンは小さくなりますが次の3つの工夫をすれば別世界と感情移入を深く楽しめます。1. 部屋を少し薄暗くして鑑賞する。レンタルで映画を鑑賞する際は部屋を薄暗くしておきましょう。部屋を薄暗くすることでスクリーンへの集中力が高まり映画の世界観に入り込みやすくなります。映画館の劇場内や暗いのも同じ理由です。 2. イヤホン、ヘッドホンを使用する。映画は音が重要です。映画の印象は音によって大きく左右されます。音の良し悪しで感情移入が変わるため重視するのが得策です。自宅に本格的な音響設備がなければイヤホンやヘッドホンが役立ちます。簡易的なタイプでもいいですがきちんと現実逃避をするなら品質の高いタイプがおすすめです。よりクリアに音が聞こえた方が映画の世界観に入ることができ感情移入もしやすくなります。 3. 数本まとめて鑑賞する。1作品だけ鑑賞するのもいいですが余裕があるなら2作品や3作品をまとめて鑑賞します。一気にまとめてみた方がより現実逃避の効果が高まります。映画鑑賞で別世界と感情移入を楽しむ。現実逃避したい時の30の方法。その9。徹底的な運動も十分な現実逃避になる。運動を楽しむのも現実逃避になります。運動を通した現実逃避は全て健全です。体を動かすことは気分転換やストレス発散にもなり健康的です。自分の体調や気分に合わせて量や負荷を調整できるのもメリットです。歩く。最も手軽な運動は歩くこと。のんびり散歩をするのもいいでしょう。ぼんやりしながら散歩をするだけでも現実を忘れる良い時間になります。もう少し負荷を上げたいならウォーキングです。両腕を大きく動かしながら歩けば汗をかくほど十分な運動になります。走る。歩くより負荷を上げたいなら走るのが最適です。例えばジョギングやランニングです。普通に走るだけなら自宅周辺ですぐできます。ランニングシューズとランニングウェアさえあればいつでも始められます。自分のペースで走っている間は現実を忘れられます。ある程度の距離を走り続けるとランナーズハイと呼ばれる陶酔状態を体験できます。苦しみが消え独特の快感が味わえます。スポーツジム。本格的に運動したいならスポーツジムに通う方法があります。費用はかかりますが運動するための環境が整っているので思い切り体を動かせます。ウォーキング、ジョギング、ランニングを楽しむのもよし、筋トレをするのもよし、スイミングやエアロビクスを楽しむのもよし。運動を目的とした人たちが集まっているので周りから刺激があれば長続きしやすいでしょう。スポーツ。野球、テニス、サッカーなどのスポーツを楽しむのも良い選択肢です。 メンバーを集める必要はありますが、相手がいるからこそ興奮も楽しめます。勝敗が伴うスポーツは運動だけでなくゲームになります。嬉しさや悔しさをたっぷり味わうのもいい気分転換です。スポーツに熱中している間は気持ちいい汗と一緒に現実を忘れられます。運動を楽しんで現実逃避をする。現実逃避したい時の30の方法。その10、大掃除と模様替えで現実逃避。現実逃避の一つとして掃除はいかがでしょうか。普通に掃除をするのではありません。徹底的な大掃除をするのです。現実逃避として効果は小さく思えるかもしれませんが、誤解です。本格的な大掃除ともなれば現実逃避と同じ効果が得られます。本気になって掃除をする。やりすぎというほどきれいにする。部屋のすべての汚れを取るつもりで頑張る。ごちゃごちゃしているものはしっかり整理整頓をする。わずかな妥協も手抜きも許さない。単なる掃除も本格的に取り組めば運動になります。呼吸は荒くなり額に汗をかき、カロリーを消費します。自分の部屋だけでも徹底的に掃除ともなれば意外と時間がかかります。毎日かかってしまうことも珍しくありません。掃除は正直です。頑張った分だけ結果が出ます。結果が出るのもリアルタイム。みるみるきれいになっていく部屋の様子は実に快感です。本気で掃除に取り組めば途中から楽しくてたまらなくなり、一種の陶酔状態に浸れます。大掃除が終われば部屋は見違えるほどきれいになり、大きな達成感も得られます。たかな掃除、されど掃除。本格的な大掃除はもはや現実逃避です。もし余裕があればついでに模様替えもしてしまいましょう。大掃除で机や棚を動かすなら模様替えの手間とさほど変わらなくなります。掃除でテンションが上がっているうちに模様替えをしてしまえば一石二鳥です。徹底的な大掃除で現実逃避をする。余裕があればついでに模様替えもしてしまう。現実逃避したい時の30の方法。その11、暴飲暴食は現実逃避として不適切。現実逃避として行いやすいのは暴飲暴食です。お腹いっぱいになるまで食べまくる。お酒やソフトドリンクを思い切り飲みまくる。確かに暴飲暴食はストレス発散の効果があるのも事実。その場の食欲を満たすため気が済むまで飲み食いするのは爽快で気分がいい。しかしストレス発散ができたとしても暴飲暴食は現実逃避として不適切です。健康への悪影響が大きいからです。暴飲暴食による現実逃避はストレス発散ができても効果は一時的です。体の臓器に大きな負担をかけるため後から大きな悪影響の波が襲ってきます。食べ過ぎれば下痢を引き起こしやすくなります。お酒を飲み過ぎれば二日酔いになるでしょう。お酒の飲み方によっては急性アルコール中毒を引き起こし命に関わる危険もあります。暴飲暴食はカロリーを取りすぎるため肥満を引き起こす原因にもなります。脂肪 1kg は 7000kcal です。たった1回の暴飲暴食でも簡単に体重は増えます。体重は増やすのは簡単でも減らすのは大変です。暴飲暴食が癖になると生活習慣病を引き起こす可能性もゼロではありません。暴飲暴食をしないと味わえないと思うのは誤解です。よく噛んでゆっくり食べれば少量であっても十分味わえます。飲み物もたしなむ程度に飲めば少量でも美味しくいただけます。食べ方は癖です。先天的なものではなく後天的なもの。自然に任せていてはなかなか改善できません。きちんと直そうと努力すれば時間はかかりますが改善できます。正しい食べ方を身につければ美味しく味わいやすくなる上健康にもつながります。暴飲暴食で現実逃避をしない。現実逃避したい時の30の方法。その12、お酒で現実逃避をするなら適量の減酒を徹底する。現実逃避をしたい時、お酒に手が伸びる人もいるでしょう。飲むだけで心よいが楽しめるお酒は手軽な現実逃避の手段。お酒には気分転換やストレス発散の効果があります。酒類の主成分であるエチルアルコールには消毒殺菌作用があるほか、大脳の機能を抑制させる作用があります。アルコール度数が高ければ高いほど抑制機能も強くなります。お酒を飲んで酔いが回れば嫌なことも一時的に忘れられるでしょう。ただし現実逃避としてお酒を飲むなら普段より飲み方に注意することが大切です。現実逃避を目的としてお酒を頼るとき歯止めが効きにくくなる傾向があります。現実を忘れたい気持ちが強ければ強いほど理性と自制心が失われやすくなります。適量の判断が難しくなると量が増えがちになる。自暴自棄な飲酒になりやすい傾向があるのです。お酒を飲むのが絶対悪いわけではありませんが、お酒を飲むなら十分注意した上で楽しむことが大切です。お酒を飲みすぎるとストレスを減らすどころか増やす可能性があります。次の3項目に1つでも当てはまるなら危険水域と考えていいでしょう。2日酔いをすることが多い。だんだんお酒の量が増えている。お酒によって記憶をなくすことが多い。お酒はギャンブルほど危険ではありませんが、危険度が高いのは間違いありません。過度になると病みつきになりアルコール中毒に陥る可能性もあります。もしお酒を飲むのではなく飲まれるようになったならすぐ飲酒は止めましょう。お酒は毒にも薬にもなります。現実逃避としてお酒を飲むなら適量の減酒を徹底することが重要です。現実逃避でお酒を飲むなら適量の減酒を徹底する。現実逃避したい時の30の方法。その13、美術館博物館で芸術の世界に潜り込もう。美術館や博物館に行けば現実逃避が可能です。何の世界に浸るのか。芸術の世界に浸るのです。美術館博物館の館内は外界とは違った世界が広がっています。美術館博物館も芸術の森。美術館では評価の高い絵画、彫刻、工芸品などが展示され、美的感覚が刺激されます。博物館では価値のある遺品、工芸品、歴史資料などがあり、教養にも役立ちます。入り口から出口まで芸術一色の美術館博物館は現実逃避にふさわしい場所です。美術館博物館で芸術の世界に浸れば現実を忘れられます。普段芸術に触れる機会は少ないのではないでしょうか。学生時代の美術の時間以外かもしれません。現実逃避ができるのはもちろん芸術を通して感性や情緒を育めます。自分には理解できない作品もあるかもしれませんが、感性に訴えかけるものが少しでもあればいいのです。普段見られないものを見ることは普段とは違った気持ちに浸れることでもあります。世の中にはまだまだ知らない世界があるとわかるだけでも価値があります。一箇所で満足できなければ複数箇所をまとめて訪問するのも良い方法です。美術館博物館で芸術の世界に浸る。現実逃避したい時の30の方法。その14、深く思い悩んだ時は幽体離脱のイメージが効果的。深く思い悩んでいる時あるイメージが効果的です。幽体離脱です。幽体離脱とは人の肉体から意識が離れる現象を言います。現在のところ科学的に証明されている現象ではありませんが、イメージトレーニングとしては有効です。高い場所から自分を眺めるイメージをしましょう。幽体離脱をしている様子を想像して意識だけ宙に浮かせます。どんどん空に向かって高くなり、地上100メートルから自分を見下ろしてみましょう。ハッとする光景に気づくはずです。自分の姿がありのように小さく見えるでしょう。地上100メートルから見下ろすと視野が広がり、全体が見渡せます。深く思い悩んでいるときは集中が自分に向いていて周りが見えていません。自分が世界の中心になっているような錯覚に陥りがちです。幽体離脱のイメージで高いところから自分を見下ろすと全体を広く客観視できるようになります。自分は小さな存在。些細なことで悩んでいる。自分が悩んでいることは小さなこと。視野が広がることで大げさに物事を考えていたと気づけるでしょう。心に余裕が生まれ、精神の許容範囲が広がります。自分の置かれている状況を客観視できるようになるのです。幽体離脱をしている様子を想像して高いところから自分を眺める。現実逃避したい時の30の方法。その15、ポジティブな現実逃避なら罪悪感を持つ必要はない。現実逃避をした結果罪悪感を持つ人がいます。現実逃避をしてしまった、恥ずかしい、情けないと。現実逃避といえば現実から逃げる、真実から目をそらす、精神力が弱いなどのネガティブな印象を持たれがちです。現実から逃げるわけですから現実逃避を最低の行動と捉えがちです。もちろんやるべき仕事から逃げてばかりの現実逃避はよくありません。 努力や苦労から逃げるばかりの現実逃避は後悔を作ることになるでしょう。自己管理を怠った自分を反省して改善する必要があります。しかし、一概に全ての現実逃避が悪いとは言えません。あくまで気分転換やストレス解消を目的とした現実逃避なら意味があります。人間なら誰でもストレスがたまります。現実では思うようにいかないこともたくさんあります。辛いことがあればしばらく現実を忘れたいと思うこともあるでしょう。多忙な日々を送っているなら現実から距離を置きたいと思う時があるのは自然なこと。仕事をしている社会人に限らず学生も主婦も同じです。みんな何かに頑張っています。努力と苦労した上での現実逃避なら意味のある行動です。ポジティブな現実逃避です。ポジティブな現実逃避なら罪悪感を持つ必要はありません。不毛な時間に思えても自分を休ませるよう機会になったと思うこと。自分の行いを肯定することで現実逃避をした時間も生かされます。努力と苦労した上での現実逃避なら罪悪感を持たず意味のある行動として受け止める。現実逃避したい時の30の方法。その16。現実逃避の最中は仕事のことを考えない。現実逃避の最中は仕事のことを考えないようにしましょう。真面目な性格の人は現実逃避で休暇を楽しんでいる最中も仕事のことを考えがちです。例の案件はどうなっただろうかと気になってしまう。仕事でトラブルが発生していないだろうかと不安になってしまう。気になるだけでは済まず自分から連絡を取ろうとする人もいるでしょう。真面目な性格は素晴らしいですが、現実逃避の最中に仕事のことを考えては現実逃避の意味がなくなります。つい仕事のことを考えてしまうならまだ現実逃避に集中できていない証拠です。現実を忘れるには努力が必要です。趣味を楽しんでいる最中は趣味に集中する。読書をするなら読書に集中して、旅行中なら旅行に集中しましょう。休暇中は休むことに専念する。状況が許すなら携帯電話の電源を切っておくといいでしょう。連絡手段を遮断しておけば電話やメールに悩まされることはありません。しっかり休暇を楽しむのも仕事のうちです。完全に仕事のことを考えないようにしてこそ現実逃避です。計画的に現実逃避をしているなら計画通りに進めましょう。自分は真面目な性格だと自覚している人は特に意識しておくことが大切です。現実逃避の最中は仕事のことを考えないように心がける。現実逃避したい時の30の方法。その17。カラオケで歌を歌いまくって現実逃避。読書は苦手。運動が苦手。海外旅行をするお金もない。そんな人にはカラオケがおすすめです。カラオケで歌を歌いまくるのも現実逃避の効果があります。カラオケの閉鎖的な空間は現実逃避にふさわしい環境です。一心不乱で歌う。感情を有しながら歌う。ヘトヘトになるまで歌いまくる。音楽の歌詞やメロディーには心地よい気分にさせてくれるだけでなく、現実を忘れさせてくれる効果もあります。気持ちよく歌っている間は陶酔状態を楽しめ、現実を忘れられます。カラオケなら思い切り大きな声を出しても誰の迷惑にもかかりません。歌うことは気分転換にもストレス解消にも有効です。みんなで行くのもよし、仲のいい友人と行けば人数分だけ賑やかに楽しめます。一人で行くのもよし、一人なら歌う順番を気にせず自分のペースで好きなだけ歌えるので楽でしょう。歌は人の心に直接訴えかける力があります。声がかすれるまで歌いまくると歌い終わった頃には清々しい気分になっているでしょう。カラオケで歌を歌いまくる。現実逃避したい時の30の方法。その18。ゲームに熱中すると上手に現実を忘れることができる。現実逃避としてゲームも有効な方法です。ゲームは子供がするものというのは誤解です。大人であってもゲームを楽しむのは自然なこと。ゲームが楽しいのは万国共通。むしろ現実に疲れた大人こそゲームの価値を見直す必要があるでしょう。ゲームとはいえ現実逃避の効果は侮れません。ゲームであっても映画のように感動や感情移入ができます。根気や集中力を養うトレーニングにもなります。ゲームに集中すればするほど現実を忘れることができます。特に映像、音楽、内容の3つが優れた作品はもう一人の自分がいるかのような錯覚さえ覚えます。完成度の高いゲームは芸術作品と同格です。上手にゲームを利用すれば気分転換やストレス発散などがスムーズにできます。ゲームにも様々なタイプがあります。短時間で爽快感、達成感を得たいならパズル、アクション、シューティングが適しています。時間をかけてゲームの世界観にはまりたいならロールプレイング、アドベンチャーが適しています。自分に合ったゲームを選べば上手に現実逃避ができます。ただし抜け出せないことゲームにのめり込むのは要注意です。ゲームには依存性と中毒性があります。のめり込んで依存度が強くなると現実に戻れなくなる危険性もあります。特に注意したいのはエンドレス型のゲームです。終わりがないタイプのゲームはやめるタイミングが難しく、はまると抜け出しにくい特徴があります。ゲームに投下した時間とお金が多ければ多いほどやめにくくなります。睡眠を削ってまでゲームをするようになればイエローカード。仕事時間より長くゲームをするようになれば完全にレッドカードです。ゲームを楽しむのはいいですが、あくまで現実に戻れる範囲で楽しむことが大切です。ゲームを利用して現実逃避をする。ただし抜け出せないことゲームにはまるのは注意する。現実逃避したい時の30の方法。その19。携帯電話やパソコンを使わない。あなたが持っているある2つのツールが現実逃避に役立ちます。携帯電話とパソコンです。使うのではありません。使わないようにするのです。私たちは普段携帯電話やパソコンに依存した生活を送っています。どちらも便利な情報通信ツール。いつでも人や社会とつながれたり、世界中から情報収集ができたりなど、日常生活に欠かせない存在です。特に携帯電話は一日中触れている人も多いのではないでしょうか。だからこそ携帯電話とパソコンを使わないだけで現実逃避が可能になります。情報通信のツールを使用禁止にすることで、同じ場所にいながら非日常的な雰囲気を楽しめます。電源も入れず一切使うことも見ることもないようにします。使いたい衝動に駆られてもぐっと我慢します。もちろん普段は都合があって難しいでしょうが、時間に余裕があるときはいかがでしょうか。例えば週末や大型連休です。連絡が取れないことを周りから心配されそうなら、事前に連絡が取れない日であることを伝えておけばいいでしょう。情報通信ツールを完全に使わない日を一日作るだけでも普段とは違った状況が楽しめます。時間の流れ方がゆったりになる。人とのコミュニケーションが増える。アナログな行為に注意が向く。今まで見過ごしていた何らかの価値観に気づける可能性があります。同じ場所にいながら別世界にいるような感覚になるでしょう。情報通信ツールに依存している現代人にとって、情報通信ツールを断ち切る時間は特別なひとときになるはずです。携帯電話やパソコンを完全に使わない日を作る。現実逃避したい時の30の方法。その20。ライブコンサートの世界観にどっぷり浸れば現実逃避ができる。ライブコンサートを見に行くのも上手な現実逃避の一つです。お気に入りのアーティストはいますか？近場でライブコンサートが開催される予定があるなら見に行くのもいいでしょう。先に予定が決まるとその日が楽しみになり、日常に張りが生まれます。ライブコンサートには独特の世界観があります。普段では味わえない空間があり、別世界にいるような体験ができます。録音、録画された音楽もいいですが、生演奏によるリアルタイムの刺激は特別な迫力があります。ライブコンサートの世界観にどっぷり浸れば現実逃避ができます。気分転換やストレス発散としても効果的です。憧れの人が目の前にいる嬉しさと同じ感と一緒に感傷できる喜びはライブコンサートでしか味わえない感動です。ライブコンサートを通してエネルギーが充電されれば、翌日からの仕事も一段と身が入るでしょう。ただし限度には注意しましょう。仕事に悪影響が出ることをのめり込んだり、給料のすべてをつぎ込んだりするのは常識の範囲を超えています。日常に悪影響が出ることをのめり込むとネガティブな現実逃避になります。健全な現実逃避にするためにも常識の範囲を心がけましょう。ライブコンサートを見に行き世界観にどっぷり浸る。現実逃避したい時の30の方法。その21。一人でドライブをして現実から離れてみる。ドライブも現実逃避の手段の一つ。車と運転免許証があれば車に乗って出かけてみましょう。 知っている土地にドライブするのもよし、知らない土地にドライブするのもよし、誰かを乗せてドライブするのもいいですが、現実逃避が目的ならやはり一人でドライブを楽しむのがおすすめです。車は移動手段であると同時に自分の部屋でもあります。自分の部屋にいながら様々な場所に移動できると考えると、なかなか面白い感じ方ができるでしょう。ガソリン代が気になるところですが、現実逃避の時は考えません。とにかく気晴らしに集中してドライブを楽しみましょう。例えば海岸線を一人でドライブすれば、すがすがしくて気持ちがいいでしょう。好きな音楽を流しながら車の窓を開けていれば、潮の香りもして心がリラックスできます。単純ですが最高のひとときになるでしょう。高速道路に乗ってひたすらスピード感を楽しむのも爽快です。制限速度に近いスピードまで上げれば、時間の感じ方が変わり、不思議な雰囲気を楽しめます。時々休憩を挟みながら安全なドライブを楽しみましょう。小旅行のつもりで遠くまでドライブをするのも面白みがあります。知らない土地なら見たこともない自然や街並みが広がっています。ドライブと冒険を楽しめ、充実した濃い時間が送れます。たかがドライブとはいえ、楽しみ方は無限です。さて、あなたならどこへ出かけますか？ドライブをして非現実を楽しむ。現実逃避したい時の30の方法。その22、森林浴で大自然に触れる。現実逃避として森林浴もおすすめです。森林浴とは森林を散策しながら自然の新鮮な空気を吸って心身を癒すことを言います。近場に森林浴を楽しめる場所はありませんか？慌ただしい日常から離れ、自然豊かな場所に行くとほっとした気持ちになれます。排出ガスもタバコの煙もありません。密集した建物も便利なコンビニも騒がしい人混みもありません。あるのはただ一つ、大自然です。大自然には樹木から発散されている好気成分、テルテン、フトンチッドがたっぷり漂っています。好気成分を含んだ新鮮な空気をたっぷり吸うことで、心まで綺麗になるような感覚が得られるでしょう。デジタルの音も聞こえてきません。風が吹く音、川が流れる音、小鳥たちの鳴き声、どれも最高の癒しの音楽です。大自然の中はどれも美しい景色ばかりです。緑いっぱいの風景、川の水が流れる様子、小動物たちの躍動、どれも最高の芸術鑑賞になるでしょう。もともと私たち人間は自然から生まれた生き物、大自然の中を散策していると原点に戻ったような安心感や落ち着きが得られます。時にはお母さんに抱きしめられているような感覚を覚えることもあります。ぼっとしながら歩くのもよし、考え事をしながら歩くのもよし、鼻歌を歌いながら歩くのもよし、森林の中をしばらく散策するだけでごちゃごちゃしていた頭が整理されていくでしょう。森林浴をしている間は現実を忘れることができます。森林浴をしに行く。現実逃避したい時の30の方法。その23、国内旅行、海外旅行で大胆に現実逃避をしよう。現実逃避の効果が大きい手段の一つ、それが旅行です。国内旅行でも海外旅行でも OK です。お金と手間暇はかかりますが、現実逃避の効果は絶大です。旅行は心身をリフレッシュさせる効果が高いため、現実を忘れたいなら最適な選択肢でしょう。現在の環境から遠く離れた場所に行くと、物理的、強制的に現実逃避が可能です。旅行先は自由ですが、現実逃避を目的とするなら、行ったことのない場所の方が効果的です。国内旅行。国内旅行なら移動しやすいため、気軽に行動できるでしょう。同じ国であっても、場所が変われば環境も変わります。見たこともない風景や名所に接することで、気持ちのいいリフレッシュ効果が得られます。自分の車を使って旅行すれば、費用を抑えて旅行することが可能です。たとえ日帰りの温泉旅行であっても、現実逃避の効果は十分あります。海外旅行。経済的に余裕があれば、さらに遠い場所への旅行も検討しましょう。特に海外旅行は現実逃避の効果が絶大です。言葉、通貨、文化など母国と全く違う環境に行けば、心身がリフレッシュできます。余裕があれば現地の人と少し会話をしてみるといいでしょう。言葉はわからなくても身振り手振りを使ったボディランゲージがあれば意外と通じます。緊張感を楽しむつもりになれば、話しかける勇気も出やすくなります。わずかな会話でも大きな感動を得られるでしょう。食を楽しむのもよし、観光を楽しむのもよし、旅行で買い物を楽しむのもよし、旅行でカルチャーショックを受けるのも良い勉強になります。考え方が変わったり、視野や価値観が広がったりして、貴重な価値を得ることができます。経済的に余裕があれば、国内旅行や海外旅行をする。現実逃避したい時の30の方法。その24、完全な一人旅なら現実逃避の可能性を最大限まで高められる。物理的、強制的に現実逃避をするなら旅行が一番です。旅行なら国内でも海外でも OK です。遠く離れた場所に行くことで、まさに現実から逃避ができ、心身をリフレッシュさせることができます。行ったことがある場所もいいですが、行ったことのない場所の方が現実逃避の効果も高くなります。さて、この旅行ですが、余裕があれば完全な一人旅がおすすめです。人と一緒に行きません。ツアーも利用しません。旅行プランは自分が企画します。完全な一人旅行は行動力、責任、手間暇が必要ですが、自分が自由に決めることができます。人と一緒に行く旅行もいいですが、団体行動の場合、相手を気にしなければいけません。感動を共有できる、安全性が高まるなどのメリットがある一方、デメリットもあります。例えば、自由な行動が制限される、旅行に集中しにくくなるなどです。一方、一人旅なら完全に自由です。行動範囲も時間配分も自由。ツアーとは違い、旅行中に計画を変更しても問題ありません。すべて自己責任ですが、すべての体験を独り占めできます。一人でじっくり楽しむこともできるため、体験のすべてをしっかり吸収できるでしょう。完全な一人旅なら成長を促す効果もあり、現実逃避の可能性を最大限まで高められるのです。ただし、女性が一人旅をする場合、注意が必要です。特に防犯は注意をしすぎるくらいが適切です。どの観光地でも旅行者を狙った犯罪があります。たとえ行ったことがある場所でも、油断せず十分な防犯を心がけることが必須です。余裕があれば完全な一人旅に挑戦してみる。現実逃避したい時の30の方法。その25、テーマパークは子供の心に戻る場所。子供の心を忘れている大人の方が行く価値が高い。現実逃避できる場所の一つがテーマパークです。テーマパークに行けば、現実とは違った世界を楽しめます。ある一つのテーマに基づいたイベントやアトラクションで遊べます。テーマパークは子供が行くところと考えていませんか？確かに入場者の大半は子供かもしれませんが、ここに誤解があります。そもそもテーマパークは子供の心に戻る場所です。夢や童心を思い出し、心の潤いを取り戻す場所です。むしろ子供の心を忘れている大人の方が行く価値が高いでしょう。テーマパークを楽しむコツは、その世界観を信じ込むことです。着ぐるみを着たマスコットを見て、どうせ人が入っているのだろうと思っては興ざめです。イベントを見ながら、どうせ仕事で踊っているだけだろうと思うと調べます。アトラクションを見ながら、どうせ作り物だろうと思うと、どんな内容も楽しめなくなります。確かにテーマパーク内にいる人たちは仕事として働いているのでしょう。しかし、嘘やエソなことだと思うなら、テーマパークに行く意味がありません。余計な邪推はテーマパークをつまらなくさせます。現実逃避をするためにも、テーマパークに入れば別の世界に来たと考えを切り替えることが大切です。着ぐるみもイベントもアトラクションも本物だと思って接した方が楽しめます。テーマパークは楽しんだものの価値です。世界観を信じれば信じるほど、テーマパークを何倍も楽しめるようになります。結果として現実逃避になるのです。テーマパークでは余計な邪推はせず、世界観を信じて楽しむ。現実逃避したい時の30の方法。その26、リセット効果のある2つの現実逃避。転勤、引っ越し。リセット効果のある現実逃避をしたいなら、大胆な方法が2つあります。転勤と引っ越しです。どちらの手段も大きく環境を変えることができます。普通の現実逃避が物足りないなら、選択肢の一つとして頭に入れておくといいでしょう。転勤。 現実逃避としての転勤は不適切に思えますが、一概には言えません。例えば、劣悪な職場環境に悩んでいて、会社に改善を要望しているにもかかわらず、解決しない状況があるとします。あくまで自発的な働きかけをした上で、改善が不可能と分かれば、逃げの転職にはなりません。個人の改善にも限界があるなら、転職も一つの選択肢になります。職場が変わって、新しい環境になると、現実も変わるでしょう。新しい職場では素晴らしい人に巡り合えるかもしれません。実績と実務経験が評価されれば、年収が高くなる可能性もあります。
引っ越し。
思い切って住む場所を変えてみるのも、現実をリセットする効果があります。引っ越しをすれば、住む部屋や周りの様子など、生活環境が一変します。引っ越し先が離れれば離れるほど、リセット効果は大きくなります。引っ越しまでする必要はないのではないかと思いますが、一概には言えません。例えば、迷惑な隣人がいたり、セキュリティの乏しいアパートだったり、などです。その場所に住んでいる限り、解決が難しいトラブルを抱えているなら、引っ越しも改善策の一つになります。さて、どちらもリセット効果のある現実逃避ですが、重要な注意点があります。どちらもお金も手間暇もかかるデメリットがあります。転職や引っ越しをした結果、失敗する可能性もゼロではありません。転職も引っ越しも安易に取り組まず、慎重な判断が必要です。まず、基本的な改善から取り組み、改善が難しい時の最後の手段として考えるのがいいでしょう。リセット効果のある現実逃避をしたいなら、転勤、引っ越しを検討する。現実逃避したい時の30の方法。その27。最も不健全な現実逃避は、ギャンブル。現実逃避の中でも好ましくない方法があります。ギャンブルです。例えば、競馬、競艇、パチンコ、スロット、麻雀、博打です。お金をかけるタイプの娯楽は全て現実逃避として不適切。むしろ避けるべきです。もちろん、ギャンブルには気分転換やストレス発散の効果があるのも事実です。普段なら気晴らし程度でギャンブルを楽しむのもいいでしょう。ただし、これは理性と自制心が保たれていることが前提条件です。現実逃避をしたい状態の時は、すでに理性や自制心が弱っているため、危険です。現実逃避の手段としてギャンブルに手を出すと、依存や悪循環に陥りやすい傾向があります。ギャンブルはやり方によっては、一瞬で大金を失う可能性があります。失ったお金を取り返そうとしているうちに、どんどん深みにはまる。損を取り戻そうとして、余計に損を増やしてしまう。最後に残るのは借金だけになるのです。ギャンブルに手を出しそうなら、手前で我慢することです。少しだけと思っても、少しだけでは終わらないようなギャンブルです。損を取り戻そうとして、余計に損をするのがギャンブルです。気分転換やストレス発散なら、他にも手段があります。読書、運動、旅行、睡眠、森林浴。現実逃避をするなら、健全な手段を選びましょう。ギャンブルで現実逃避をしない。現実逃避したい時の30の方法。その28。自己嫌悪で現実逃避をしても、後悔をするだけ。自分が大嫌い。現実から逃げてしまいたい。とことん自分が嫌いになった結果、現実が嫌になり、現実逃避をしようとする人がいます。貧乏。モテない。頭が悪い。会話が下手。大変な持病がある。嫌な自分と向き合うのもストレスです。とことん自分が嫌になれば、真面目に生きるのも嫌になり、現実逃避をしたくなる。自分を消してしまいたい衝動に駆られることもあるかもしれません。しかし、これはネガティブな現実逃避です。自己嫌悪で現実逃避をしても、後悔をするだけです。現実から逃げることで、一時的に気持ちは楽になるかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。くだらないことをしてしまったと悔やむことになる。不能な行動をした自分の恨み、ますます自己嫌悪が悪化します。では、自己嫌悪に陥った時にはどうすればいいか。自暴自棄にならず、冷静になって現実と向き合うことが大切です。必要なのは、地道な努力です。貧乏なら節約と貯金を徹底しながら必死で仕事をする。モテないなら身だしなみと清潔感を意識してモテるような努力をする。頭が悪いならできる範囲からコツコツ真面目に勉強を頑張る。会話が下手なら会話が上手な人を身を見まねで吸収する。大変な持病があるなら持病との上手な付き合い方を模索する。どれも当たり前の行動ですが、そうするしか道はありません。心が腐ったら最後です。腐っても何もいいことはありません。一度社会の底に落ちると這い上がるのが難しくなります。どれだけ自信がなくても希望だけは持ち続けましょう。一生付き合わなければいけない人間関係は自分です。自分が自分を見捨てれば誰が助けるのでしょうか。生きる方向を間違えてはいけません。自己嫌悪で現実逃避をするくらいなら少しでも希望を見出すために地道な努力を続けることが大切です。1ミリでも前に進むこと。行動することが自己嫌悪を改善する唯一の方法です。自己嫌悪に陥っても少しでも希望を見出すために地道な努力を続ける。現実逃避したい時の30の方法。その29。現実逃避は1回につき1種類だけと思い込んでいないか。現実逃避は1回につき1種類だけ。そんな思い込みはないでしょうか。そもそも現実逃避の方法は自由です。規則や法律で定められているわけでもなければ義務や強制でもありません。もちろん現実逃避は1回につき1種類だけという決まりもありません。現実逃避は1回につき1種類だけという思い込みは捨てることです。完全な固定観念です。時には複数の現実逃避を組み合わせるとさらに効果が高まります。例えば現実逃避の手段としてドライブ、国内旅行、森林浴があります。それぞれ一つだけでも楽しめますが3つをつなげてみます。自分の車で国内旅行を楽しみ、旅行先で森林浴を楽しむ。そうすればドライブ、国内旅行、森林浴の3つを楽しむことが可能です。まとめて楽しむことでますます現実逃避の効果を高めることができます。旅行から帰宅した後、読書や映画鑑賞を楽しめば4つ目や5つ目の現実逃避を加えることもできます。気分転換やストレス発散が一層促されるでしょう。上手に組み合わせれば現実逃避の可能性は無限大です。一度に複数の経験を楽しむことで人生の質を高めることにもつながります。複数の現実逃避を組み合わせてさらに効果を高める。現実逃避したい時の30の方法。その30。現実逃避で趣味を楽しむのはいいが、現実逃避が趣味になってはいけない。現実逃避と趣味、それぞれの関係について大切なことがあります。現実逃避として趣味を楽しむのは OK です。あくまで気分転換、ストレス解消としての現実逃避ならポジティブです。ポジティブな現実逃避として趣味は有効です。読書、映画鑑賞、スポーツなど好きな趣味に没頭すれば健全な状態を保ちながら現実を忘れられます。実際のところ本気で趣味に没頭すると自然と現実を忘れる状況になります。どんな趣味でも本気になれば事実上現実逃避になります。ただしここで誤解しないでほしいことがあります。現実逃避で趣味を楽しむのはいいのですが、現実逃避が趣味になってはいけません。現実逃避を趣味にすると諦めやすい性格になるからです。少しでも嫌なことがあれば現実逃避をする。辛いことがあればすぐ諦める。嫌いな仕事があればいつも避けてばかり。現実逃避を趣味にするのは悪趣味です。現実から目をそらしていると成長も向上もありません。後悔を増やすだけになります。現実逃避が趣味になると最後に行き着くのは引きこもりです。趣味の種類は個人の自由ですが、現実逃避だけは趣味にしないことです。逃げたくても立ち向かわなければいけない困難もあります。辛いことがあったとしても向き合わなければいけない現実もあります。辛い現実を乗り越えていくことに人生の味わいがあります。現実逃避は人生という長い旅路の途中にある休憩所です。疲れた時に立ち寄りますが長いは不要です。休憩が済めば再び前に向かって歩き始めなければいけないのです。現実逃避を趣味にしない。現実逃避したい時の30の方法。まとめ。その1。現実逃避を3種類に分けて考える。その2。現実逃避をしたくなる自分の本音に気づく。その3。基本的に現実逃避は一人で楽しむ。その4。気分転換やストレス発散により現実逃避を先に考えるなら環境の改善を見直す。その5。現実逃避をするなら前もって上限を決めておく。 その6。ジャンルは問わず興味関心のある本を読む。その7。ただし、癖になるほど過度の睡眠には注意する。その8。映画鑑賞で別世界と感情移入を楽しむ。その9。運動を楽しんで現実逃避をする。その10。徹底的な大掃除で現実逃避をする。余裕があればついでに模様替えもしてしまう。その11。暴飲暴食で現実逃避をしない。その12。現実逃避でお酒を飲むなら適量の厳守を徹底する。その13。美術館、博物館で芸術の世界に浸る。その14。幽体離脱をしている様子を想像して高いところから自分を眺める。その15。努力と苦労をした上での現実逃避なら罪悪感を持たず意味のある行動として受け止める。その16。現実逃避の最中は仕事のことを考えないように心がける。その17。カラオケで歌を歌いまくる。その18。ただし、抜け出せないことゲームにハマるのは注意する。その19。携帯電話やパソコンを完全に使わない気をつける。その20。ライブコンサートを見に行き世界観にどっぷり浸る。その21。ドライブをして非現実を楽しむ。その22。森林浴をしに行く。その23。経済的に余裕があれば国内旅行や海外旅行をする。その24。余裕があれば完全な一人旅に挑戦してみる。その25。テーマパークでは余計な邪推はせず世界観を信じて楽しむ。その26。リセット効果のある現実逃避をしたいなら転勤、引っ越しを検討する。その27。ギャンブルで現実逃避をしない。その28。自己嫌悪に陥っても少しでも希望を見出すために地道な努力を続ける。その29。複数の現実逃避を組み合わせてさらに効果を高める。その30。現実逃避を趣味にしない。